続きまして、メッセージ聖書朗読、マルコの福音書6章14節から29節、新改訳は75ページ、2017年の訳ですと76ページになります。姉妹にお願いいたします。その後、定裁より誠実をというお題で、広岡牧師よりメッセージがあります。よろしくお願いいたします。
聖書をお読みします。さて、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。バプテマスのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。他の人々は、彼はエリアだと言い、さらに他の人々は、昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデはこれを聞いて言った。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ。実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで人を遣わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが、彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガラリアの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロデアの娘が中に来て踊りを踊り、ヘロデや列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そして、お前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った。バプテマスのヨハネの首を。少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテマスのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、少女の願いを退けたくなかった。そこですぐに護衛兵を使わし、ヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはねた。その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。このことを聞いたヨハネの弟子たちはやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。以上です。
改めましておはようございます。またこの4月、いろんな節目の時ではありますけれども、転入会式を迎えてですね、また正式に4名の方をお迎えできたことを本当に心から感謝しています。また証に、本当に心から感謝をしております。またこれからよろしくお願いいたします。皆さん、選挙区の北の息吹が届いているかと思いますので、また各自一部ずつですねお持ちいただいて、選挙区のためにもお祈りいただけたらと思っております。私も新任の牧師ということで原稿を頼まれて書きました。でその中にグロリアチャペルの皆さんは本当によく説教を聞いてくださる、御言葉を聞く姿勢が素晴らしい、誇らしく思いますとですね書きました。お世辞でも何でもなくそう思って書いたわけですけれども、 またそれによって皆さんにプレッシャーをかけてですねというのは冗談ですが、まあ、本当にそのことに感謝をしておりますけれども、まともにまた今日もですね御言葉に聞く、また御言葉から1週間を始めていきたいと願っております。お祈りをして始めます。今日も私たちを愛し、私たちの愛を求めてくださる天の父なる神様、皆をあがめます。あなたが私たちに与えてくださった御子なるイエス様、私たちはまだその御顔を直接見たことはありません。けれどもそのイエス様を御霊によって信じ、こうして拝することができますことを感謝いたします。神様、あなたが私たちに備えてくださる道は平坦なものばかりではなく、時に私たちは試練の中を通ることもございます。時に途方に暮れ、時につぶやき、また自分の信仰にすら疑いを抱き、立ち止まってしまうような私たちかもしれません。しかし今日も復活の主の光が私たちを照らすだけではなく、私たちを覆ってくださって、しかもまたその主の光に根ざすものとして、あなたは私たちを生かしてくださいます。どうぞ私たち一人一人がすでにあなたの子供、光の子供とされている、その恵みによく気づくことができますように、主にあって新しく変えられていることを受け止めることができ、そのことゆえにますます主を誇り、十字架を誇り、新しい命を喜び、勇ましく歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。どうぞあなたによって嘆きを喜びに変えてくださるように、つぶやきを感謝に変えてくださいますように、どうぞお願いをいたします。天入会が持たれたことを感謝いたします。主がお一人お一人辛い時にも共に歩んでくださるお方であることを改めて覚えることができました。主よ、どうぞ天入会なさったお一人お一人の上に、またそのご家庭の上に、あなたが祝福を置いてくださって、またたくさんの良い実をあなたにあって結び続ける、そのような幸いな歩みを続けることができますようにお願いをいたします。また教会でのさまざまな活動が主にあって守られ進められていることを感謝いたします。家の教会や祈祷会、オリーブ祈り会、また東町サロン、他にも活動がありますけれども、どうぞ一つ一つの活動を主が導いてくださって、参加者を祝福してください、奉仕者を祝福してくださいますようにお願いいたします。また今日は世界宣教大会を覚える日でもあります。教団の働きを私たち覚えて祈り支えていくことができますように。また愛の里において、愛の里チャペルにおいて、今週土曜日に牧師就任式が行われます。教会の大きな節目であります。私たちも祈りと祝福を持ってこのことを覚えることができますように、どうぞ教会を祝福してください。病のうちにある方々を覚えます。神様、どうぞ一日一日その痛み苦しみに耐える、それは本当につらいことですが、あなたがそれを和らげてくださるように、また支えておられる家族の上にも主が顧みを与えてくださいますようにお願いをいたします。また私たちの戦いは他にもあります。職場でのさまざまな戦いがあり、何より見えない悪霊との戦いがあります。主よ、どうぞあなたにあって勇敢に勇ましく歩んでいくことができますように、御言葉の剣を握りしめ、信仰の大盾を握りしめ、 どうぞ勇敢に歩ませてくださいますように、勝利をさせてくださいますようにお願いをいたします。神様、またこの世界にあって、東アジアにあって、日本にあって、どうぞ平和を与えてください。感謝を持って愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先日、とあるネットのニュースですね、ネットの記事の中に、最近インスタグラムをやめたという人の話が載っていました。インスタグラム、皆さんご存知でしょうか。SNS とかですね、インスタグラム。インターネットでですね、皆さんスマートフォンをお持ちの方多いと思いますが、こう自分の写真を公開して、いろんな人にこう見てもらってですね、こういいねをもらったり、いいねを押したり、そうやってこう楽しむわけですよね。皆さんの中にもやってらっしゃる方がいるかもしれません。私はちょっと全然やってないんですけれども。で、インスタ疲れが理由で、もう疲れちゃって、そのインスタグラムをやめたという人の話なんですね。で、理由の一つは他人と自分を比較してしまう。いろんな人の写真を見るたびにですね、あの人はなんかこう今日もすごいなんか豪華な料理を食べているなとか、おしゃれなカフェに行って過ごしているなとかですね、こう自分の日常と比較してしまって落ち込む。他人との比較は幸福度を下げるという、そういうことが言われますけれども、そうやってこう不幸を感じてしまうわけですね。そしてもう一つは、いいねを気にしてしまう。これも分かりますよね。自分が出した写真にどれくらいの人が見てくれているのか、どれくらいの人がこういいねボタンを押してくれているのか、これインスタグラムに限らないことですけれども、私たち基本的に人からよく思われたい、評価されたい、そういう承認欲求にとらわれているわけですけれども、そうして投稿すること自体が心の負担になってしまう。だから疲れてやめたんだという人の話でした。それも一つの知恵かもしれません。インターネット、SNS、スマホ、良い距離感を保つということがですね、いろんな意味で私たちの課題となっております。特にインスタグラムの場合ですね、こういうものの場合は、人からよく思われたい、承認欲求にとらわれてしまう、そういう負担、それが生じるということがあるわけですね。実は、今日の箇所において、ヘロデという王様が登場するんですが、このヘロデも周りからの評価、評判を気にかけていました。それを体裁と、あるいはメンツとかですね、そういう言葉でも言ったりしますが、自分の体裁を保つ。で、そのことを優先するあまり、彼は大きな過ちを犯していくんですね。で、今朝はそのようなヘロデの姿を通して、私たち自身の信仰を今一度点検していきたいと思います。子どもたちへのクイズは今日も2つあります。1番、ヘロデはイエス様の噂を聞いて最初誰と勘違いしたか。ヘロデはイエス様の噂を聞いて誰と勘違いしたか。14節を見て答えてください。で、2つ目、ヘロデはヨハネの教えをどのような気持ちで聞いていたでしょうか。ヘロデはヨハネの教えをどういう気持ちで聞いていたでしょうか。20節から答えてください。では、中身を見ていきましょう。今日は6章の14節からですね。では14節を私がお読みします。さて、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。 皆さん、これまでイエス様はいろんな町や村で、まあ、時には湖のほとりで神の国の教えを述べ伝えてきたわけですね。神の国の教え、罪の許し、救いの訪れ、まあ、そのことをイエス様各地で述べてこられた。また先週の箇所では12名の弟子たちを宣教に使わされた、送り出したわけです。でその結果、今の14節にありますようにイエス様の名前は広く人々に知られるようになりました。けれども人々はイエス様のことをバプテスマのヨハネのよみがえりだと、まあ、バプテスマのヨハネ最初に登場していましたけれども、まあ、いつの間にか死んでいたんだということはここで明らかになるわけですよね。捕らえられたという記事はありましたけれども、ヨハネが死んだというのはここで初めて分かることなんですね。で人々はイエス様のことをそのバプテスマのヨハネのよみがえりじゃないか、あるいはエリアの再来ではないか、はたまた預言者のうちの一人、他の預言者と同じような預言者ではないかと考えていた。で特にヨハネのよみがえりだと思ったのは14節の後半ですね。イエス様が数々の奇跡を行っていたから。でヨハネが奇跡を行ったという話は聖書にはないんですけれども、まあ、しかしきっとヨハネが死人の中からよみがえったんだと。で死人の中からよみがえったんだから以前よりも優れた力を持つようになったんだろうと、まあ、そう考えたわけです。ですからあのイエスという人物はよみがえったヨハネなんだろうと、だからああいう力、不思議な力を持っているんだろうと、まあ、少し混乱が起きていたわけですね。そして16節のようにヘロデ王もバプテスマのヨハネがよみがえったと考えた。16節ですね。ヘロデもあのヨハネがよみがえった、まあ、クイズの一つ目の答えでありますが、ヘロデ王はイエス様の噂を聞いてヨハネがよみがえったと勘違いをしていたわけですね。でこのヘロデはヨハネを殺害した張本人です。でこれも今日の箇所でやっと明らかになるんですね。あのバプテスマのヨハネをこのヘロデが殺害した。ただそれはヘロデにとって実は不本意な出来事、ある意味では偶発的に起こったとも言える。ですから彼はヨハネを殺害したことについて両親の呵責を覚えていたんです。まあ、咎めを感じていたわけですね。だからこそイエス様の噂を聞いたときに罪悪感、また恐れから私が首をはねたあのヨハネがよみがえったんだと思い込んだ、そういう思いにならざるを得なかったんだと思います。またヘロデにとってはヨハネに罪を指摘され悔い改めを迫られた、まあ、その記憶も新しい。そのヨハネと同じように罪の悔い改めを説くイエス様の登場はやはりヘロデにとってヨハネが再び蘇ったんだと思った。ヘロデはヨハネに罪を指摘されていたわけですね。悔い改めを迫られていたわけです。で同じようにイエス様も悔い改めを説いていたわけですね。ですからそれもあってヨハネはですね、ヘロデはですね、ヨハネが再び蘇ったんだと、そして私にまたそのことを語ろうとしているんだと、まあ、そういう思いになったわけです。でヘロデは、まあ、ある意味ですね、自分が殺したヨハネの影につきまとわれていた。 ある意味自分の罪に怯えているんですね。そのように罪を犯すということは、過ちを犯すということは、不安の中をさまよって罪責感に悩むということですよね。ですから罪は私たちの心を縛る、支配する、そういうことでもありますよね。罪を犯したことは私たちの心をですね、縛り続けるんです。罪責感の中で私たちをこう苦しめ続けるわけですね。それは許しを、確かな確実な真実な許しを得るまで続くわけです。で、私もたくさんの罪を犯してきましたからよくわかりますね。罪が私たちをいろんな形で苦しめ縛り続ける。たとえヘロデのような権力者であっても、人は罪の前に惨めな存在なんです。たとえ多くの権力、それを手にしたとしてもですね、本当に許されない限り、許しを経験しない限り、それは私たちを苦しめる。ヘロデもヨハネの影に付きまとわれてですね、自分の罪に怯えていたわけです。そしてその16節のヘロデの不安を説明する形で、ここからバプテスマのヨハネの投獄と処刑の出来事がここから明かされていきます。まあ、ヘロデはここでですね、自分がこのヨハネを殺したんだと、首をはねたんだと、まあ、そのように言っているわけですが、じゃあ一体何が起こっていたのか、まあ、それがこの17節から記されているわけですね。17節18節をご覧ください。実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。まあ、ここにヨハネの晩年、ヘロデとの間で何が起こったのか、どうしてヨハネは首をはねられてしまったのか、まあ、著者のマルコはそれをここに明かしていくわけですよね。で、このヘロデはガリレア地方を治めている王でした。まあ、当時のイスラエルの中でもガリラヤという地方があって、まあそこの領主だったわけですね。そこを治める王様でした。で、この人の父親はヘロデ大王とも呼ばれた人で、イエス様がお生まれになった頃の王様ですね。で、そのヘロデ大王も皆さんご存知のように、こう残虐な王様であった。しかもこの王は奥さんを次々と取り替えたんです。で、その一人の妻から生まれたのが今日出てくるこのヘロデで、このヘロデはヘロデ・アンティパスと呼ばれています。そしてまさに今の箇所にあったように、このヘロデ・アンティパスは自分の兄弟であるピリッポの妻のヘロディアをめとって自分のものとした。17節に書いてある通りですね。このヘロデは兄弟ピリッポの妻ヘロディアをめとっていた。もっと言うならば、もともといた自分の妻を追い出して、しかも自分の兄弟の妻と一緒になる、まあ、スキャンダラスというかですね、何よりも重大な律法違反であったというわけです。また民の上に立って治める者が堂々と律法を破っている、もちろんこういう、まあ、なんて言うんでしょうね、倫理的な問題も含めてですね、彼が犯していることは 大きな過ちを犯していたわけですね、彼は。でそのヘロデに対してバプテスマのヨハネは黙っていなかったんです。彼はこの世の権力者に対してひるむことなく、死をも覚悟してヘロデの罪を真正面から指摘したんです。しかも18節の終わりにあるようにそれを言い続けた。1回2回抗議しただけじゃないんですよね、言い続けた。まあ、ここにヨハネの断固たる姿勢が見て取れるわけです。まあ、今特にですね、アメリカ、イスラエル、その指導者に対して、まあ、各国でもこうデマを抗議活動が行われているようですけれども、まあ、クリスチャンたちがさらに批判の声を上げることができるようにとですね、まあ、そんなことを私も思って祈ったりします。まあ、ニュースを見ているとイタリアのメローニ首相とかですね、スペインの首相の発言は、まあ、ある意味立派だなと思うんですよね。時の権力者であったとしてもこのヨハネのように間違っていることは間違っていると言い続ける。いや、私たちも例えば職場で、あるいは学校で不正が行われたとき、いじめがあったときに、上司に向かって、その相手に向かって声を上げることができるか。権力者ヘロデの罪を指摘するこのヨハネの姿は、そのことも私たちに問うているわけです。このヨハネの姿勢からも私たちは学ぶべきですね。さて、そのヨハネがヘロデを責め続けたので、ヘロデは自分の領内で公然と批判されるのも我慢できない、ヨハネを逮捕して牢屋に入れたわけです。そして続く19節20節をご覧ください。19から、ヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。で、ここに書かれていることも実に興味深い。ヘロデ王はヨハネが自分を批判するので牢に入れたわけですよね。しかし彼は牢に入れた後ですね、彼のことを保護した。そして彼の教え、その口から語られる言葉を聞いて当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。まあ、とても興味深いですよね。そういうことが実は起こっていたんだと。で、まず19節を見ると、ヘロデよりもむしろ妻のヘロディアの方がヨハネを憎んでですね、殺意を募らせていたということがわかる。むしろヘロディアの方が殺意が強かったんですよね。まあ、これは旧約聖書の列王記に登場する、まあ、あの悪女と呼ばれたイゼベル、アハブの奥さんであるイゼベルとかですね、まあ、そういう女性たちをもこう彷彿とさせる、まあ、そういうヘロディアの姿です。で、一方のヘロデはヨハネが正しい聖なる人であると知っていて彼を恐れて保護したんだと。保護した。ヘロデはこのヨハネが神に使わされた聖なる人、正真正銘の神の預言者であることを認めていたんだということなんです。そしてヨハネの教えを聞いて非常に当惑しながらも、つまり戸惑いながらも喜んで耳を傾けていた。まあ、これクイズの2つ目の答えでもありますが、ヘロデはヨハネの教えを聞いて非常に、まあ戸惑ってもいたが、しかし喜んで耳を傾けていた。いや、むしろ喜びが強調されているような文章ですね。 彼は喜んでいたんです。ヘロデはヨハネの言葉を聞いて、教えを聞いて喜んでいた。で、私はまるでこういう箇所を見るとですね、まあ、本当にこう聖書の、まあ、真実さというんでしょうかね、まあ、こう人の心に起こることの、まあ、複雑さというかですね、まあ、そういう描写が本当に見事だなと思いますし、まあ、やはり実際にこういうことが起こったんだろうなと思います。で、同時にこの箇所を読むとですね、神の教えを聞く者、神の御言葉を聞く者、特に神の教えを聞き始めた求道者に起こるようなことが、まあ、ここに的確に書かれているなとですね、まあ、そんな印象を受けるんです。皆さんもそういう経験は終わりではないでしょうか。戸惑いと喜びが同時に起こるんですよね。で、ヨハネは何を語ったんでしょうか。皆さん、ヨハネは何を語ったと思いますか。まあ、ここには書いていませんが、まあ、しかしやはりですね、マルコの福音書の最初を思い出すと、もうヨハネはとにかく罪の悔い改めを求めたわけですよね。パリサイ人に対しても、お前ら偽善者だとか言ってですね、悔い改めなさいと、心からちゃんと悔い改めなさいと。で、先ほどのようにヘロデに対しても、あなたのしていることは間違っていると言ってるわけですね。まあ、ですからやはりヨハネが何を語ったか、それは罪の悔い改めですね。そしてそれを聞いたヘロデはヨハネの言葉を聞くと、あ、自分のやったことは悪かったんだということが分かったんでしょう。そしてその真理の言葉を聞くことが喜びになりました。ですから戸惑いながらも喜びの中に向かってまた帰っていくようにヨハネを訪ねていたんでしょう。戸惑いもある、突き刺されるものがある、しかし喜びがある。ですからヘロデはですね、その喜びの中に帰っていくようにまたヨハネを訪ねていった、そういう日々を送っていたんでしょう。それは何よりもですね、ヨハネが語っているのは神の言葉だからです。神の言葉だから、そこには喜びが生まれていくわけですね。で、神の言葉は本当に不思議だなと思います。御言葉は不思議だなと思うんです。人の罪や過ちを明らかにしますから、痛く感じます。まあ、そうでなければ、まあ、嘘というかですね、御言葉が読めていないわけですよね。痛く感じないならば、御言葉はその読む人にですね、罪や過ちを明らかにしますから痛く感じる。しかしこの世が語るようなお世辞とかごまかしがない、真実で純粋ですから、人は神の言葉に惹かれていくんです。さらに神の言葉は罪を指摘して終わりではなくて、悔い改めた者への許しまで約束しているわけですよね。だから深い喜びがそこに生じていくわけです。まあ、例えばお医者さんもですね、私たちの病気を治すならば、まずどこに原因があるか、どこに病気があるか、まあ、エコーで検査をしたりですね、レントゲンを取ったりして原因を突き止めるわけですね。まあ、そうやって御言葉は私たちの罪を発見し暴いてくれる。で、それは私たちにとっては辛いことです。痛いことですね。認めたくもないことです。しかし、だからこそそれを神様は取り除いてくださる。お医者さんがまず原因をちゃんと指摘してですね、じゃないと癒しに進みませんから。御言葉も同じように、まず私たちの罪を暴いて、それを明らかにし、それを取り除いてくれる。だからこそ深い喜びがあるわけですよね。そして私もう一つ思うんです。神様ももちろんそうですが、このヨハネ自身もヘロデを愛していたんでしょう。 やっぱ御言葉を語る者は愛がなければいけませんよね。で、私はヨハネはヘロデを愛していたんだと思うんです。愛していたからこそ厳しいし、愛していたからこそ彼を悔い改めに本当に必死に導こうとしていた。罪を指摘する言葉であっても愛の言葉であったからちゃんと聞けたんでしょう。それもまた大事なことでしょう。エペソ4章の15節には愛をもって真理を語りなさいという言葉がありますよね。ただ真理を語るだけじゃ足りないんです。愛をもって真理を語りなさい、これ私たちも大事にしなければいけないことですね。愛をもって真理を語る、まさにヨハネはそのように語ったんでしょう。しかし御言葉に聞こうとしない人もいる。それでは神の言葉が働く余地もありません。ヘロディアがまさにそうでした。妻のヘロディアですね。彼女は全くヨハネの言葉に聞こうとしなかった。彼女は自分を非難したヨハネの命を奪うことしか頭になかった。そしてそのヘロディアに絶好の機会が巡ってきたんです。21節から23節、まあ、20節からのつながりというとですね、ヘロデは喜んで耳を傾けていたんだと。でも21節ところが良い機会が訪れた。誰にとって良い機会ですか？これはヘロディアにとって良い機会が訪れたわけです。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロディア列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。まあ、今日もこの後誕生者のお祝いがありますけれどもヘロデはですね、自分の誕生日、その時に祝宴を開いた、パーティーをしたわけです。で、そこには重臣、つまり身分の高い部下、あるいはローマの千人隊長、まあ、ローマとは微妙な関係ですね、気を使わなければいけない敵国でもある、またガリラヤの主な、まあ、要人ですね、要人を招いて祝宴を開いた。で、そこにヘロディアの娘、まあ、前の夫との子供でしょうが、まあ、おそらく10代ですね、10代半ば、その娘が入ってきて踊りを踊ってヘロデや列席の人々を大いに喜ばせた。で、そこでヘロデは、まあ、上機嫌になって、まあ、もちろん酒も飲んでいたわけですが、少女に、まあ、自分の娘ですね、何でも欲しいものを与えよう、お前が願うなら私の国の半分でも与えようと、まあ、そんなことを固く誓う。すると24節25節、そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った。バプテスマのヨハネの首を。少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。何でもあげようと、まあ、そういったヘロデの誓いをヘロディアが利用してあろうことかヨハネの首を求めた。まあ、このやり取りだけ見ているとですね、ヘロディアの答えはとても簡潔ですよね。バプテスマのヨハネの首を、まあ、とても冷酷な一言。また娘は母の言葉に従って王のところに急いで行った。娘も娘でヨハネを殺すことに疑問すら感じていなかったようです。そして王に対して今すぐにと猶予なくその求めに応じてほしいと願っています。 盆に乗せてというのもですね、この娘が考えついたことなのかもしれません。まあ、そう考えると母も母なら娘も娘、まあ、無邪気というかかなりしたたかな少女だったのかもしれません。でいずれにせよこの時ヘロデは娘の要求を退けることもできたわけです。しかし結局26節のように列席の人たちの手前もあって、つまり自分が招いたゲスト、先ほどの要人たち、あるいはローマの千人隊長、部下が見ている、そういう人たちの目を気にして少女の願いを聞き入れてしまう。王としてですね、権力を持つヘロデでしたが、そういう理不尽な求めに屈してしまうほど弱いものであることが明らかになります。こうしてヘロデは非常に心を痛めながらも人々の手前、娘の願いを退けることができなかった。これはどういうことでしょうか。つまり神の義よりも、神様の前における正しさよりも、誠実よりも、自分のメンツを優先したということですね。神の前に正しい道を選び取るよりも、自分がどう見られるか、あるいは自分の地位を失いたくない、立場を失いたくない、それを選び取ったんだというわけですね。まあ、もちろんヘロディアの愛を失いたくないという気持ちもあったでしょう。まあ、そうしてヨハネを殺してしまった。まあ、そのようにヨハネを殺してしまうわけですね。皆さん、ヘロデ、もう一度思い出してほしいんですが、ヘロデにはヘロディアのような、あるいはパリサイ人のような明確な悪意はなかったんです。そこまで強いものじゃなかった。いや、むしろ彼は迷っていたわけですね。そして喜んで教えを聞いていたわけですね。しかし大きく2つのことが問題になっていく。まずは優柔不断で、悔い改めるのにですね、時間がかかって、それを先延ばしにしてきたことですね。そしてもう一つはやはり自分のメンツや体裁を保つために、つまり人からどう見られるか、人からの評価を気にして、あるいは地位を守るためにですね、体裁を保とうとして真理に目をつぶり道を踏み外したということです。まずは優柔不断があったわけですね。時を逃していた。悔い改めるべき時に悔い改めなかった。先延ばしにしていた。それがまた次の悲劇、次の過ちを生んでいくわけです。そして自分のメンツ、体裁を保つために道を踏み外していった王の姿がここにあるわけですね。まあ、今日、例えば今日の政治の世界、まあ、官公庁とかですね、企業、民間の企業でもそうかもしれませんが、組織のメンツを保つために、あるいは幹部、社員のメンツを保つために、正しくはないが不祥事を隠す、もみ消す、それもメンツを保つためですよね。まあ、株価が下がっちゃいけないとか、そういうことも含めてですね、そういう不正は後を絶たないわけです。そして私たちもまた自分の体裁を保とうとして、神の前で清く歩むことよりも自分の立場を守ることを優先し、誠実さを二の次にしてしまうということはないでしょうか。とにかく自分の体裁を保ちたい。そのためにはですね、他のあらゆることは二の次にしてしまう。嘘だってつく。他の人を犠牲にしてしまうこともある。 まあ、そういう弱さ、罪深さはないでしょうか。またこういうこともありえます。家族や自分のことで体裁を保ちたい、やはりそこがネックになるわけですね。体裁を保ちたい、だから人に相談すべきことも相談できないとか、私たちはやはり体裁にこだわるわけです。人からどう見られるか、あの人はうまくやってる、あの家庭はうまくやってると見られたい、体裁を保ちたいんです。だから人に相談しない、まあ、それもまた私たちの一つの誤りですね。そういう形になっても現れてくるわけです。しかしそうやって問題はますます深刻さを増していくわけですね。私たちはこうした弱さ、罪深さを抱えているのではないか。体裁を保ちたい、地位を失いたくない、立場を失いたくない、まあ、そこに問題が生じてくるわけですよね。まあ、今日転入会なさった方々も、まあ、そういう意味ではですね、自分の課題を分かち合っていく、そうした教会の交わりでありたいと思うんですよね。体裁、まあ、牧師が一番危ういなと思うんですけれども、牧師もこう隠したいですよね。で、本当にこういう話がよくあるんですよね。牧師は家庭の問題を隠すと、教会に相談できない、うまくやってると思われたいから、牧師がそこで失敗してると皆さんに見せるわけにはいかないから、だから家庭の問題をですね、相談できないでどんどん深刻になっていく、祈られていないから、まあ、それは私自身も肝に銘じなければいけない。まあ、だからといって何でも言うわけにはいきませんけれどもつまずいてもいけませんから、まあ、非常にこうバランスが大事ですけどね。まあ、とにかく私たちはそういうことに弱いわけですよね。先ほどのインスタの話もそうですが、でも私たちはそういう弱さを認めながらまた克服していかなければいけない。主にあって克服していきたい。私たちの罪を認めない固くなさとか、自分の体裁を保とうとする見栄とかプライドは手放してですね、主の御前で誠実を選ぶ、主の御前に正しいことを選ぶ、まあ、それができるようにとですね、祈らされます。一言お祈りをして閉じたいと思います。天の父なる神様、この短いエピソードの中に、まあ、本当に多くのことを学ばされます。ある意味では語りきれないことがあっただろうとも思います。神様、ヨハネが最後まで勇敢にヘロデの罪を、権力者の罪を指摘続けたこと、その姿を見ました。またヘロデが御言葉に喜んで、それもまた一つの真実であることを思いましたし、しかし同時にその機会を逃したこと、チャンスを先延ばしにしてしまったこと、そしてさらに自分のメンツを保とうと大きな過ちを犯していったこと、それらのことを共に教訓として学びました。今一度一人一人が御言葉の前に静まり、自分を吟味し点検をすることができますように、どうぞ御言葉の光が私たちの心の隅々にある暗いもの、隠されている罪、弱さを明らかにしてくださって、私たちが今一度主の御前に誠実に歩むことができるように、聖霊の力をより頼み、今週歩んでいくことができますように導いてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。